者と福音の時間です。バイオリン音楽の最高傑作と言われるバッハのシャコンヌをご存知ですか？1922年生まれ、ロシア系ユダヤ人のバイオリニスト、イブリー・ギトリスは次のように言います。この曲は天国と地獄、生と死、空と海、光と生命、すべての始まりを表現している。また、音楽は自分の思いと存在意義を確かめる最も良い方法なのだと。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。今から数年前にマイクロソフトが開発した人工知能を使ってある実験が行われたのです。インターネット上に飛び交うさまざまな意見や情報に人工知能をつないで自動学習させたんですね。しかしその結果は恐るべきものでした。ユダヤ人ホロコーストを否定したり、ヒットラーを褒めたたえるような発言をする人工知能になってしまったっていうんです。つまりこの人工知能はむちゃくちゃな人種差別主義者の考えを持つ独裁者思考の考えを習得してしまったというのです。世の中には悪意が散らばっていますね。そして私たちもネット空間を賑わす話題にばっかりどっぷり使ってると、知らず知らずの間に差別主義者になってしまうのかもしれません。しかし今日私が紹介したのは究極の善意と真実に満ちた人格と出会って心が決定的に変えられてしまった人です。それはイエスと共に十字架につけられた犯罪人です。キリストの十字架の左右に一人ずつ同じ刑罰を受けた犯罪人がいました。一人は苦し紛れにイエスを罵り、お前がキリストだったら自分と俺たちを救えと罵ります。その続きに聖書はこのように書いてあるのです。するともう一人が彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られるときには、私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。さて、ここから三つのポイントで大切なことをお伝えしましょう。第一に、罪とは、神を恐れないことなのです。神を恐れないとは、神などいないという考えです。あるいは、たとえ神がいたとしても、いないも同然の存在だと見下すような態度で生きることです。ところで、プロフェッショナルという言葉がありますね。日本ではこれを専門的職業について、それで生計を立てている人という意味で捉えています。例えば、ゴルフで食べてる人は、プロゴルファー。音楽で食べてる人は、プロミュージシャン。ボクシングで稼いでる人はプロボクサーです。プロとはアマチュアではないという意味でそのように言ってるようです。しかし本来の意味は神に対して誓った人という意味があるんです。このプロフェッショナルという言葉はラテン語からそもそもは来たんですが、プロというラテン語は何々の前でという意味なんですね。そしてフェッションというのは約束するとか言い表すという意味なんです。つまりプロフェッショナルとは神の前に誓いを立てた人という意味です。例えばお医者さんです。古代ギリシャでは神に対して誓いを立ててからでないと正式にドクター、お医者さんとは認められませんでした。自分のところに連れてこられた患者に対してベストを尽くして治療しますという誓いを立てて初めて 医者になれたんです。ある時医者のところに重傷を負った患者が運ばれてきます。しかしよく見るとそれは親の仇でした。自分の母親を殺した犯人です。心情としては治療したくなんかありません。このまま何もしなければ死ぬでしょう。しかし医者には自分の気持ちよりもっと拘束力のある動機があるのです。それは神への誓いなのです。神に誓ったからには本心では治療したくなくてもやはり治療するんです。自分がしたくない良いことをさせる力とは一体何でしょう。神への恐れなのです。もし神を恐れるということがなければ自分の気持ちが神になります。当然助けません。こうして倫理観が崩れていきます。今世界はなぜこんなに混乱と争いで緊迫してるんでしょう。神への恐れがないからです。第二に、十字架にかかりながら悔い改めた犯罪人はイエスと自分を比べてみて初めて自分の罪に気がつくのです。あるところに乱暴者の兄弟がいました。そのうち弟が死んだのです。兄は牧師のところに行って葬儀を頼み、そこで一つお願いをしたのです。弟のことを聖人、つまり正しく清い人だったと葬儀の席で言ってくれてるんです。牧師は何とか努力してみましょうと言いました。さていよいよ葬儀が始まり、牧師は個人の生涯を称えました。彼は嘘つきで詐欺師でずる賢く、その上盗みまでやってました。でも彼の兄と比べたら聖人です。どんなにひどい罪人も、もっとひどい罪人と比べるならマシに見えてきます。一人を殺した殺人犯も600万人のユダヤ人を殺したヒトラーよりかは善人だとは言い張るかもしれません。しかしヒトラーは2000万人殺したスターリンよりマシだと言うかもしれません。しかしスターリンは1億人を死に追いやった毛沢東よりはるかに良い人間だと言うかもしれませんね。しかし比べる基準が間違ってます。ノートにフリーハンドでまっすぐな線を引いた後、定規を当てたらやっぱり曲がってるということに気がつきますね。真にまっすぐな正しい真理そのものなる方の前に出て、人は初めていかに自分が歪んでいるのかということがわかるのです。この犯罪人は自分たちが十字架にかかっているのはそれにふさわしい悪いことをやったからだというふうに言ってます。当然の報いであったと言ってるのです。しかし当然の報いであったとしても、それでも人生の途中で強制的に命を取られることを考えると、やはり悔しさや怒りが湧いてくるんですね。ところが全く悪いことをしたことがない方が十字架にかけられているのに、この一つの罪もないイエス・キリストという方は憎しみがない。彼はここに神の子と人の子の違いを決定的に見たのです。そしてこの清い神の御子を前にした時に、なんと自分は汚い罪人なのかということをようやく思い至ることができるようになったのです。第三に、キリストは罪を悔いる罪人を完全に許し、そして天国の希望で満たしてくださる方だということです。キリストはおっしゃいました。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。しかし、十字架にかかるような悪行をやってのけた男が、なぜ天国であるパラダイスに行くことができるんでしょう。キリストが彼の罪を背負って、身代わりに神の刑罰を受けてくださるからです。どんな罪も、キリストの許しを覆すことはできません。どんな悪も、キリストの愛を撤回させることはできないのです。キリストはあなたのために今も変わらない愛と許しの約束を提供しておられます。どうぞあなたもこのイエスキリストを心に受け入れてください。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。